ブオーディナリーマキシム。
始まりました、始まりました。久しぶりの映画について喋るポッドキャストが、
はい、はいはいはい、
というわけで今日は蜂蜜の森放送局からゲストをお迎えしています。
どうもお邪魔します。
はい。
という小芝居的なものがいるのかいらないのかということですけども、まあ、桜川マキシムのサブオーディナリーが久しぶりに収録できましたよということですね。
はい、そうなんですね。
はい、ということで、リッカーです。
はい、ヒロシです。ということでですね、海文さんから映画をご紹介いただいたので、
はい
はい、2人してそれを見て語ってみようじゃないかということです。
ですね。ということで今回取り上げるのが、はい、モーガンプロトタイプ L9 ですかね、 L9 ですかね。
はいはい、そうですね。この映画はですね、まあ、はい、ざっくりあらすじを言うと、これがなんか難しいんですけど、前もあのこれに似たような感じがあったよなっていう、前見たのは何でしたかね。
あ、はい、エクスマキナですね。
あ、エクスマキナと、まあ、状況が似てると。美少女が、研究対象として閉じ込められているっていうところから始まりますよね。
はいはいはい。
そういう設定がありで、その閉じ込められた美少女があの徐々に凶暴性を発揮したりなんかしていくみたいなところでは、うん、まあほとんど同じパターンと言ってもいいんじゃないでしょうか。
はい。
ただオチの部分でちょっと違ってるよっていうね。こういう分類の仕方をするとあまりにざっくりしてるんですが、まず初めから順を追ってですよね、ストーリーを軽く説明などしていった方がいいんですかね。
そうですね。まあ、映画を取り上げるということで。
はいはい。
はい。一応、この話を聞いた上で、この映画を見てみたいと思うようになるもよし、
はい。
見たような気持ちになるもよし、ということで。
そうですね。
まあ、大体ですね。
はい。
まあ、見なくてもいいかなって思ったりすることが多いと思うんですけども、いやいや、他のですね、映画の話をしてる、ポッドキャストを聞いた上でも、
はい。
内容を聞いた上で、はい、なお見に行きたいと思うのは、まあ、よほど語り手が上手いとか、あとはその作品自体の魅力を感じるとか、っていうことで。
そう、熱量がある場合ですね。
そうそうそう。話の種として聞いてよかったなっていうふうに思うことが多いので、はい、まあ、それと同じ程度の、なんていうかな、お土産を持って帰ってもらえればいいのかなと。
はいはいはい。ざっくり話しましょうかね。これ、正直言ってですね、見たのが結構前なんですけど。
もう去年の話ですよね。
去年といえば、まあ今年に入ってからそう経ってないので、ざっくり言えば1年間が去年なんですけども、まあ2ヶ月ぐらい前に見たんかなと思うんですけど。
はいはい。やっぱあれですか、あのアマゾンとかでレンタルで、ですか、それともディスク借りたんですか、実物を。
そうですね、どうやったかな、ディスクを借りたんだったかな。何しか吹き替えで見た気がします。あ、ディスクですね。
はい、なるほど。はい、僕はあの、アマゾンのレンタルで、
はいはい、
48時間レンタルで、見まして、ディスクをわざわざ借りに行くのに比べると、ストレスも少ない分だけ、
はい、
こう、リターンに対する期待も低いという、こう、気楽なスタンスで見ることができたわけなんですけども、
はいはい。
ただですね、まあ、できれば、こういう話をする上ではもう一回見ておきたかったなというところは正直ありまして。
確かに。
まあ、細かいところはよくわかんなかったなっていうのは、やっぱりあるので。
はい。
まあ、だから本当にその、ストーリーを追っていくところから行きましょうか。
はいはい。
まあ、どっかあの、こう秘密の研究施設みたいなところなんですよね。
そうですね。
舞台は。
はい。
まあ、この辺は本当にエクスマキナを彷彿させて、エクスマキナで言うと、絶海の孤島というか、周囲こう、数キロメートルに一っ子一人いないみたいな、そういうところでしたけど、多分似たような環境で、
そうですね。
謎の洋館みたいな建物があって、その地下で研究をしているらしいと。
はいはい。
で、そこに、なんかかっこいいお姉ちゃんが行くわけですよ。
そうですね。この人の名前を仮にリー・ウェサースと言いましょう。
はいはい、仮にね。
で、その人が、事故を起こした研究対象を処分しに来るとか、っていう話ですね。
うん、はいはい。まあ、その処分というか処分するかしないかの判定をしに来るでしたっけね。うんう
ん、ああ、でしたかね。
うんうん。まだどうするか決まってなかったような気がします。
はい。結局、はじめ、やった研究対象っていうのは、まあ、先ほど言ったように美少女なんですけど、
はい。
その美少女は、新生物、新型生物っていうことになってて、
うん、
5年でも大人みたいな形になってると、20歳ぐらいに見えるよっていう、遺伝子操作で作ったという感じのやつですかね。
なんかね、そう、その辺がね、よく覚えてないんですけども、マイクロロボットですかね。ナノマシンか、
うんうん、
をこう注入して、それによって成長を促進させたみたいな説明だったような気が、します、
うんうんうん。はいはい。
だから、うん、ロボットではないわけですよね。
そうですね、生身。
アンドロイドだったりとか。
うんうん。うん、
強化人間？
ですよね。人間を超える、人間を作ろうっていうところでエキスマキナと、まあ似たようなところなんですけど。
うん。まあでもあれはほらロボットじゃないですか。
まあはっきりロボットです。
人間の形はしているけども。
ええ。
うん。人工生物。
うん。
まあその人間の創造物であるっていうところは一緒だけども、
うんうん、
そこがちょっと違うのかなと。だから、あれはまあ、あくまで人間っていうことだとはまあ、人間って一体何なのっていう話は多分、エクスマキナとも、
うんうん、
まあ人間っていうか、こう生命って何なのみたいなテーマは、エクスマキナとも被ってくるところだと思うんですけども、
うんうんうん、
ということで、まあ、エクスマキナの話は散々してるので、このサブオンナリで取り上げた、そのエクスマキナの回を、聞くだとか、まあ、もしくは実際に見ていただくのが一番だと思うんですけども、
ね、
という、前提を満たした上で、こう話を聞いてもらえると、理解が早いのかなと。
はいはい、思います、ね。はい、
今更ですけどね。
はいはいはいはい。
うんうん、まあ、そういう、まあ人間ではない何かを開発していると。
そう
で、それが、まあ見た目は、ヒロシさん好みの20歳ぐらいの、
そうです。
色白のお姉ちゃんなんだけれども、生まれてから5歳ぐらい経っていないという。
なのに、外見は、まあ、もう美少女ですよ。
うん。
うん、5歳といえば、普通は幼女ですよね。
まあそうですね。
パパって言ってまとわりついてくるのも、それはそれでいいけれども、
うん、
それはそれで、愛しくはあるけれども、そうではない方の、美少女がですよね。
うん。
うん、よく合法ロリってありますけど、逆ですよね。
はい、
うん。見た目は、いけてそうなのに、実はロリっていうやつですよね。
はいはいはいはい。
二十歳になってないから、
あかんやつです。
うん、時々芸能人が引っかかるですよね。私も二十歳超えてるのって言ってて、実は高校生やったみたいのの5歳バージョンですよね。
ああ、なんか大阪だか京都みたいな、そんな感じのグループのメンバーが引っかかりがちなやつですね。
ああ、そうそうそうそう。で、金払いが悪いと警察に囲込まれると。
はいはいはい。
っていうことの事故を起こしたわけではないんですけども。
はい。
はいはい。そう、研究対象のその美少女がですよね、何らかの事故を起こすと。うん、誰かを殺したんでしたかね。
ね、確かその研究者の、
うんうん、
目を、なんかボールペンかなんかでつくという、う
ん、ああ、はいはい。
そういうシーンがありましたけど、あれのことじゃないですかね。
うんうん。で、そういうのがあって、うん、まあ、そう、研究対象なわけですから、そういう想定外なことが起こるとですよね、うん、こいつ危ないんじゃないのと、ほっといたらもっと危険なことやらかすんじゃないのっていうことで、まあ見に来たと。
まあ、創造物としてね、こう人に危害を加えるなんていうのは一番あってはいけないことですよね。
そうですね。ロボットじゃないということは、ロボット三原則もですね、まあ適用されないわけですし。
うん。
こう、まあそれで見に来ましたよっていう人がですよね。で、もう処分しようぜって言ったらですよね。
うん。
で、処分するのを決めるところにも一鎖あったんですね、確か。心理学者みたいなおっちゃんが出てきて、カウンセラーみたいなことするんですよ。
そうそうそう。
カウンセリング、いや、大丈夫だよって言って、その美少女の前に立ってですよね。
うん。
で、今言うの忘れてたの気づいたんですけど、その美少女の名前がモーガンですよね。
はい、うん。あ、なるほどね。
フリーマンじゃない方の。
モーガンって言うとね、男性的なイメージが強いですけどね。
そうですね。フリーマンじゃない方のモーガンなんですよ。その、うん、モーガンがですね、カウンセリングをしてる相手をですよね、 噛み殺しちゃうと。
はい。
うん、やっちゃうわけですよね。
はいはいはい。
ね、目ついて、こいつ危ないからどないしようって言って見に来てるやつが人殺ししたらもうこれ処分待ったなしですよね。
うん。
で、それはもう当然処分になるでしょうと。
まあ会社に言いますわね、これはあかんと。
そう。これが、人間ではないんですよね。成長した、成長促進したから、新生物ではあるけど、人間ではなくて人権がないから、司法的な手続きを踏まずに殺すことができるっていうことなんでしょうね、と。
なんでしょうね。会社の所有物ですよね。だからそれを破棄するもしないも自由ということなんでしょうけど、その辺とはちょっと実際どうなってるのか、あの研究って合法なの？っていうところは、ちょっとわからない。ところはありますけども、
そもそもがアウトローっていう可能性は非常に高いんですけどね。生命倫理的に人間の遺伝子を操作してなんか別のタイプの人間を生み出すっていうことがもうすでに今のリアルの世の中では禁じられてるわけなので、
うん、この間ありましたけどね、その中国の研究者が遺伝子操作をして、で、まあ、遺伝子操作済みの、その、赤ちゃんが生まれてるっていうことを、まあ、発表したというのが。
まあ、そういうのありますけどね。だから、それも、国際的に見れば、違法なわけじゃないですか。
はいはい。
だから、まあ、違法は承知でやってるよって、だからこそ隠れてやってるんですよっていうことではあるんでしょうけど。
まあ、ただ、なんか、その研究者が、そういう、なんだろうな、そういう後ろめたさっていうものを抱えてる予算なかったので、この世界では特に問題がないのか、あるいはその問題がない形式をとっているのか、
そうですね。
どっちかでしょうね。
いや、普通に考えりゃやばいやろと僕なんかは思うけれども、例えば進捗状況を逐一新聞に発表したりとかですよね。メディアに公にしても大丈夫な感じで研究してるというふうには見えなかったけれども、まあとにかくその研究対象がですよね、おそらく人権を持たない研究対象が殺しましたよと、目の前でやっちゃいましたよと、現行犯ですよってなった時にですね、ほら、かっこいいお姉ちゃんですよね、リーさんですよね。
はい、過去仮名が。
そう、過去仮名が、これもあかんやろと。これも処分ちゃうというわけですね。
はいはい。
あ、まあ当たり前やからみんな、そうよねって。これ見られたらもう処分よねってなるかと思うじゃないですか。ならないんですよね。
はいはいはい。なぜかというと、はい、すっかり情が映ってるからと。
そうなんですよ。ねえ、なんで、5年間可愛がって育ててきたんやもんっていうところですよね。そう、まあ、そういう気持ちになるんかなとは思うんですけど、めっちゃかばうんですよね。そう、ただ分かってないだけよとか、周りの、やり方がまずかったのよとか、なんかそんなこと言ってましたよ。
まあ、5歳の子供であると考えると、過ちも犯すだろうというふうに考えると、まあ、それが、対象が人間であったとしたらば、そういうふうに考えるのはとても自然なことだと思いますね。
まあね、見た目、母音のお姉ちゃんでもですよね。
まあ、あとその研究チームにしてみると、それが失敗になるっていうことは、すなわち、そこまでの5年間が完全に無に帰すという、ことではあるので、なるべくプロジェクト自体を成功したものとして扱いたいという、はいはい、そういう気持ちも、一方ではあったとは思いますが、
それはもちろんあるんでしょうけどね。
ただ、それだけモーガンという個性が魅力的なものに見えていたんじゃないですかね。
そうですね。
まあ、ただ、コックの男がいるわけなんですけども、
はいはい、
その男はやや距離を置いてる感じがするんですよね。ということを考えると、こう近くにいる人がみんな魅了されてしまうというよりは、その、プロジェクトの、まあ、成否、が自分たちの人生に関わってくるっていう気持ちがより強いんでしょうかね。
まあ、何しかかばうんですよ。で、そんなあかんでって、リーさんカッコ仮がですよね。処分しようとしたら、もう必死で止めるんです。リーさんがやろうって、麻酔銃撃って、さあ、これから解体やって言った時に、逆にそのリーさんを、 プロジェクトのメンバーが売ってですよね。眠らせて、
はいはい、麻酔で。
で、逃げるでとか、やるんですけど、それ、うん、プロジェクトがどうのっていう前に、その時点で終わってないとは思うんですけどね。
うん、
そんなことやっちゃったらもうプロジェクトの存続も何もあったもんじゃないわけですから。
まあ行き先もね、どこに行くんだっていうのはありますしね。
で、悪く思うなよ、あばよってみんな逃げようとしたら、うん、なんかモーガンが土地狂ってですよね。その、助けてくれた仲間たちを殺し始めるみたいなことがあるわけですよね。
はいはい
はい、で、その仲間の中で一人だけ、そのモーガンお気に入りの女の人がおったんですよ。
うん。
で、その人だけは信頼できると。
そうですね。ちょっと話が前後しますけども、
うんうん、
まあ、まずそのモーガンがなんでその強行に及んだかっていう、おそらく原因として語られているのが、
うんうん、
そのモーガンが特別してる女性っていうのがいて、その彼女が、モーガンを外に連れて出たんですよね。
はいはい、
外の世界の素晴らしさを教えてしまったと。
うんうんうん、
で、もう、その、うん、まあ、外に出すのはちょっと時期尚早であるというふうに判断されて、うん、で、室内での実験が継続されることにおそらくなってしまったと。
うんうん、はいはい、
で、まあ、その外の世界、本当の世界っていうものを教えてくれた存在として、その、うんうん、まあ、一面、エイミーでしたっけ？
ああ、そうですね。
うん。
はいはい。
もう特別視しているっていうのがあって、
うんうん、
で、他のメンバーも、まあ仲間だと、まあ家族かな、
うんうん、
と思っているんだけども、うん、でもその自分を処分一旦はしようとしたっていうことを、どっかで知ってるんですよね。リーとのやりとりの中だったかな、
うんうんうん、あ、はいはい。
あ、じゃないな。カウンセラーかな、うん、そういうことを言ったんだったかな、
うんうんうん
うん、まあということで、まあ裏切られたっていう気持ちがあったわけですよ。
うんうんうん
うん、で、その、まあ、なんていうのか、こう、人は間違うものであるみたいな、そういう、こう、寛容さみたいなものがまだないので、
うんうん、
でも敵と認定してしまった、
うんうん、
仲間じゃないという認定してしまったっていうことで、
うんうん
うん、他の人をみんな、こう、まあ、殺害に走ったっていう流れだったと思うんですよね。
はいはいはいはい。うん。で、あとは、その、特別視してるエイミーさんとですよね。
はい。
もう二人で逃げましょうと。
はいはい。
って言って、逃げる。逃げる、
うん。で、それを追うリー。
そう。
料理人の男と。
そう。っていうところから、まあ、その、モーガンとリーさんのですね、戦いが始まるわけですよね。
うん。まあ、ハンターと追われるものですね。
うん。僕、あそこのアクションは結構、はい、見てて楽しかったんですけどね。うん。
格闘部分のとこですか？それとも、そこに至るまでの、こう、カーチェイスからの全体的な話で。
うん。うん、あ、いや、もう格闘部分だけ純粋に見て楽しかったんですけど。
うん。うん、強いですよね、モーガン。
モーガン強えって。
うん。
うん。
リーも、こう、パッと見は軍隊経験ありかなっていうような感じですね。うん、身のこなしもそうだし、銃の扱いも手慣れてましたし。
うんうん。
なんていうか、ヒーローっぽい感じ、まあヒーローというかヒロインでもあるのかな、
うん、
いかにもっていう感じの。
うんうん。
うん、割と目線としてはどっち側で見るっていうと当然そのリー目線で、
うんうん
うん、この危険なプロジェクトはまあ止めなくちゃならないみたいなそういう目線で見ちゃいますよね。
あまりモーガン目線の人いてないですもんね。
まあそうですね。
そう。リーさん目線で、まあ頑張れ頑張れって言うわけですよ。結構ピンチになってですよね。はい、なんか背負い投げかなんかされた時やったかな、うん、木の枝の突き出たところにお腹ぐさー刺さってですよね。
はい。
で、ああ、絶対絶命ってなるわけですよね。
ほら、もうあかんと。
ああ、これあかんわと。人間これ、うん、腹貫いたらもう生きては いられへんやろな、と思ったけど、なぜか逆転してですよね。
うん。
モーガンを結局、リーさん殺しちゃうんですよ。
はい。
なんか殺し方がなんかちょっと嫌で、
うん、
水の中にゴボゴボってつけて息できなくして殺すみたいなね。
はいはい。
それめっちゃ苦しいやつやんって。めっちゃ嫌な殺し方やんって、なんか、うん、子供を虐待して殺す母親がやりそうなやつやんって思って、ちょっと嫌な気持ちにはなったけれども。うん、って言って、その、モーガンを殺したら、まあ、とりあえず、一件落着ね、と。で、あとは会社に帰るだけかなと思ったら、なんか、料理人も、エイミーも殺しちゃうみたいなね。
はいはいはい。そうですね。関係者が一人も生き残ってないのかな？
じゃなかったかなと思うんですけど。うん、全部殺して、ほとんどはモーガンが殺したんやけど、 でも証拠を隠滅するかのように、うん、その料理人も殺すし、エイミーも殺すと。
うん。
そして、帰っていくんですけど、僕、なんか、その、なんでしょうね。ネタバレって言うんじゃない、ネタバレって言うんじゃないっていうか、今はもう完全にネタバレしてるんですけど、
はいはい。
見てる途中で、なんか、こいつもきっと、そういうモーガンと同じような、特殊な人間やったりとかするんじゃねって思ってませんでした。
うん、ヒロシさんはどの辺から思ってたっていう話です？
なんかね、格闘シーンとかで、初めからでもそれを匂わせてるんですよ。なんか、妙に表情に乏しいし。
うん、うん、
うん。うん。やたら、まあ理性的な喋り方をするし。
うん。
うん。や、うん。なんで結構自分的には今どの時点からっていう、どのきっかけでっていうのは覚えてないけど、結構なんか。
まあ違和感があったわけですね。
そうそうそう。
あ、人間っぽくないぞと。
なんですよ。で、最後に、会社に報告に来ましたと。で、うん、リーのことを会社の偉いさんが、いや、 やっぱりこっちで行こうやって。リーの方の特別な、研究で行こうや、みたいな感じで終わるんですけど、
うん、
それ、そうやったんって言って面白がれないというか、それ途中で気づいてしまったらちょっとあれやったんかな、うん、面白さ半減したんかなっていうところもあって、
うんうん、
いまいちそこは、損した気分。
大どんでん返し感が薄いと、
うん。それに気づかへんかったらきっと、ああ、そういうことかってなったと思うんですけど、多分10人見たら7、8人はきっと気づくんじゃないかなっていうぐらい、うん、甘い伏線にしてるというか。
まあ、気づくタイミングはもちろん人によりけりだとは思うんですけれども、うん、さっきのヒロシさんの説明の中にもあったこう格闘シーンで、
うん、
木の枝が腹に刺さるっていうシーン、うんがありましたけども、
うんうん
うん、そこはまあちょっと刺さったとかじゃなくて、もう完全に、なんですかね、こう、
うん、
40、50センチぐらいある、うんうん、そして多分直径5、6センチか、まああるいはもうちょっとあろうかという枝が完全に腹を貫通してるっていう状態になった後からの、大立ち回り、
うんうんはいはい、
まあ大立ち回りじゃないですね、そのモーガンを、うん、まあその、万力にも優れたモーガンを、
うんうん、
まあ冬をついたとはいえ、
うん
こう押さえつけて活動停止させるっていうあたりを見ると、うん、いやこれは人間ではっていうのは多分遅い人でも僕大体その辺ですよ、
うんうん、あそうですか
うんあそうだね違和感としては、うんうん、そもそも追いかけるに至るまでの、
うん、
麻酔銃で眠らされて、
うんうん
動けるようになるまでなんかどれぐらいかかるみたいな話をしていた後に、
はいはい
車でもう追いかけ始めちゃってる。あれちょっともう麻酔大丈夫なのっていう。あたりからですかね。
うんうんうん、はいはいはいはい、うん。
違和感としては。
うん。それは、その腹に突き刺さった時点で気づくのは正解なんかなっていうところですよね。最後に、重役が喋ってんのを聞いて、ああ、そうやったんかっていうのが一番面白いパターンじゃないかなとは思うんですけどね。
うん。まあでも、そこまで引っ張っちゃうと、さすがに何も考えずに見すぎてるかなという。
まあ、そうですけど。
感想になりますね。
うん。
まあ、何者なのこいつっていうのは、
うんうん、
生きてへんやろってのは絶対思うとこだと思うので。
はいはい。
そう。まあだから、推しとしては、その、まあ、タイトルのモーガンプロジェクト L9 で、
はいはい。
何ですかね、こう、L9 ってライフですかね、生命体ってことなのかなと思うんですけども、
うんうんうんうん
まあ、その、まあ、だから人工生命体かな、
うんうん、
を作るプロジェクトっていうのはこういくつかあって、まあ、それの第9弾
そうでしょうね。
なのかなっていうのがあって、うん、で、まあ、全部が全部成功してるわけじゃなくて、破棄されたプロジェクトもあるんでしょうと、
うんうん、
で、そういう中で、確か L4 だったかなと思うんですけども。
確か4だったような気がします。
うん。っていうのがあって、で、それは、一定の成果を収めているので、その L9 に、こう、使っていた資金も、
うん、
まあ、全部その L4 に、
うんうん、
投入しますよっていう、
そうですね。
ことが、まあ、言われていて、で、その L4 の成果が、そのリーであるっていう、
はいはい。
話だったんですけども、だから、L4 は、
何
ですかね、あれはまだ、量産、まあ、量産するものなのか、ちょっとわかんないですけども、
うんうん
うん、その、リーっていうのは、
うん
あれは何なんですかね、試作品なんですかね、こう、先行品なのか、
うん、
それともこう、ある程度複数体もういるのかっていうのは、その辺がね、
うんうん、
どうなんだろうなって思って、うん、はっきりしないところなんですけども。
うんうん、まあ、量産っていうのはできるんだろうなっていう想像は働くのでですよね。
うん、
うん、そう、鉄人で言えば28号は成功したけど他の27までは失敗したのかなみたいな話があるようにですよね。
うん、
うん、だからそれ4番目だけ成功っていうことなのねっていうね。
あ、そうですね。 D が L4 で、うん、でそれを元にまあ量産に入るとかなんかそういうことなのかもしれないですね。
かなーとかね。
うん、あ、で、その目的としては、
はいはい。
あれなんですかね、こう、軍事用途なんですかね。うん、なんかそういう話でしたよね。
ああ。
あの、平和利用というよりは。
はいはいはい。
あ、違うか。それは、もう、うん、あ、でも多分 L4 もそうだと思うんですよね。だから、うん、見ていて、その、なんだ、モーガンが、こう、うまくいったとして、
へ
え、その会社がやってるわけだから当然利益を追求しなくちゃいけないでしょう。アメリカ映画であればなおさら。
はいはい、
そうすると、これ一体どうすんのっていう、
うんうん、
どこに売るのっていうのをこう思いながら見ていたんですけど、まあそれが途中でどうも軍事用途らしいと。
そうですね。
で、だとするとそのモーガン自体の、戦闘能力の高さというのも頷けると。
なんで戦闘用なのに女性なのかっていうのはちょっとわからんところではありますけど。
アニメの主人公が大概高校生であったりとかするようなところに合理的な理由がなかったりするのと同じかもしれませんよ。
まあまあまあ、確かにね。うんうん。それはそうでしょうが。
まあ、あの、相手が油断するとかそういうのもあるかもしれませんし。
うんうん。
あとはその、人間のこう素体としてのベースが女性であるっていうところと、も関係してるんですかね。
うんうんうん、
そのまあ、男性っていうのはその女性が元になっていて、そこから、
うんうん、
まあ、なんですか、こう、作り上げられるっていう。
うんうん。まあ、あの、生物的に頑丈だっていうのもあるかもしれないですね。うん、そう。おっさんになるとね、すぐに腹壊したりしますしね。
そう、そうですね。まあね、女性は、便秘になったりしますけどね、逆に。
まあ。
それはどっちが優れてるんだっていう話で。
ああ、まあ、それを言えばそうでしょうが。まあ、その、全体として見てですよね。どんなもんですかね、これ。どんなもんですかっていうのは、ね、いや、さっき途中で気づいてしまって、損したなっていうところなんですけど、
うん、
ああそうやったのかーって楽しめたとしても100点にいかないような気がしますね。正直自分の中では、どうだったんだろう、感銘を受けたとか、すごい面白みがあったとかですよね。うん、アクションは結構楽しかったかなと思うけど、これでも、点数をつけるとすれば、星2つぐらいですかね。3つはやれない感じですかね。
その星は5点満点ですか？
星はだいたい3つですよね。
ああ、3つ星のうちの2つか。まあ、その評定でいくと2つですかね。じゃあ。5段階だったらは、また2つかな。っていうぐらいの二つですかね。
ああ、そうですね。残念ながらですよね。そう、進められてみた映画が面白かったらそれに越したことはないんですけども。まあ、必ずそうとは限りませんので。はい。
まあ実際とても面白かったので見てねっていう形のおすすめの仕方ではなかったので。まあ、最初からある程度約束された結末だったんではないですか。
なるほど。そうかもしれない。ちなみに海文さんに勧められて見始めたときに、あ、このパターンなんか見たって思いました。海文さんひょっとしてこれ、はい、こういうのが一番好きなんではって思ったっていうね、ところはありますけども。
まあ好きなテーマではあるんでしょうね。
だから海文さんと同じようにこのテーマめっちゃ好きっていう人はきっと見たらいいと思います。散々ネタバレしてから言うことでもないですけど。
はい、はい、はい。じゃあ、そんな、海文さんがどんな人か知りたい人は、
はい。
その他についてで、検索したらいいわけですね。
うん、その他についてって言ってますよね。
あ、そうか、そうか、シャープそのついで、検索するというわけですね。
そうなんですよ。
そうですね。まあ、多分、なんだろうな、その、海文さん的には、その、まあ、AI だったりとか、その、まあ、多分 AI そのものかな、まあ、その人工知性、 ていうもの
を、うんうん、
に、まあ、興味があるんじゃないかと思うんですよ。
うんうん。
うん。まあ、そういうものがこうできたとしたらば、一体どうなるのかであるとこだったりとか、
はいはい。
うん、で、そのどうなるかっていうのは、その存在自体がどういうものになるのかっていう話と、
うんうん、
あとは、その AI っていうものがこうおそらく、まあ人間より優れたものだったりとか、あるいはこう優れてるかどうかっていうのはさておいて、人間とは異なるも存在として、
うんうん、
まあ他者ですね、他の人間とはこう異なる知性として対話が可能な、まああるいは対話が可能ではない地平まで行っちゃうのかもしれませんけども、
うん、
っていうものが現れた時にこう人類っていうのは一体こうどうなるのかっていう、そういう部分にすごく興味をお持ちなんじゃないかと思うんですよね。で、そういう観点で見てみると、うん、エクスマキナっていうのはその作り出された、
うんうん、
知性がこう解き離れてしま
う
ストーリー で一方でこのモガン・フリーガン・マン・エルナインっていうのは、
うんうん、
フリーマンつかないですね。
フリーマン。
エルナインっていうのは、うん、それがこう、解き放たれない話とも言えないのか。とりあえずその L9 っていうものに関しては、
うんうん、
封じられるんだけども、
うんうん、
その L4 っていうものに関しては多分その実用化まで進んでいて、こう社会の中に結局出ていく、
うん。でしょうねっていう。うん、
だろうと、
うん。
まあその結論めいたものは用意しないで話をしてるんですけども、
はいはい、
あの L4 と L9 の違いっていうのは、
うんうん、
あの L9 っていうのは、感情を与えられてる。
あ、
情緒というのかな。
うんうん
うん。
なるほど。
L4 も若干はあるのかな？なんかその劇中で、
うんうん、
私はその感情表現が薄いだか、愛情表現が弱いとか、なんかそういうことを言っているので、
うんうん、
あの、ないっていう言い方はしてないんで、
うんうん、
おそらくその人間をベースにして、
うんうん、
ああやって育っていく中で、こう、うん、L9 に関してはその疑似家族っていうものを構成して、その研究者の中で、うんで、その中でこう人間として育っていってたように描かれてましたよね。
はいはいはい。
で、L4 っていうのは多分そうじゃなくて、もっと、うんうん、なんだろう、よく描かれるような、よりこう機械的な形で、うん、うん、温かい家庭ではなくて、まあ、効率的に育てられたりとかしてたのかなと想像するわけですけども、
うんうんうんうん
まあ、だから、ああいう、その、人間に作られた、まあ、知性っていうものが、うん、
ええ
ー。うん、まあ、なんだろうな、そもそもあれがこう、人間をベースにして作られてて、あれは人間なのかどうかっていうのはすごく疑問で、どっちなのか正直わかんないので、
う
ん、
はいはい、そうですね。
うん、まあ、人間なのか人間じゃないのかっていうので、この話の方向っていうのは変わってくるんですけども、うん、まあ、その人、こう、まあ、人道の知性として考えると、こう、そこにその感情のあるなし、っていうのは、こう、すごく大きいものとして多分捉えられてる、でしょう。
うんうん。
うん。で、その感情があるってことは自分で考えて行動できるっていうことで、それはいずれこう人類のこう手の届かないところに行ってしまうと。
おうお
う
お
う。うん。っていう恐怖がそのある人とない人といて、
うんうん。
うん、僕としてはそのエクスマキナの時にこう、外に出て行ったっていうことによって、まあその、おそらく社会が変わったりとかすること、自体は面白いことだなというふうに思って、
うんうん、
で、海文さんは、ああ、そう思うんだみたいなことをその感想を聞いて、
うんうん、
あの、言っていたような気がするんですけども。
はいはい。
うん。で、なんでしょうね、その、うん、まあ、その、なんだろう、このロボットっていうものをですね、
うんうん、
に対してのその許容するの、
うんうん、
その日本人は、あの、まあ、アトムとかそういった人間とこう一緒に、
うんうん、
共存していく、像っていうものをこう持ってるけども、一方でその、あの、欧米、キリスト教圏ではその捉え方が違うと。はいはい、
うん。
うん。いうような、なんかその辺のこう見方の違いっていう部分なんかもこう楽しまれてるのかなと。
うんうんうんうん。なるほどね。うん。そういうもんですかね。なんか、あの、アメリカの方では、アストロボーイといってアトムが受け入れられたりしてるから、そういう土壌もなくはないんでしょうけどね。
うん
うん、まあでも、キリスト教的なものの見方っていうのが、まあ僕もわかるわけではないんだけれども、うん、やっぱり、その、人間がなんか生命を作り出すみたいなことをすると、ちょっと気持ち悪いわみたいな感じは僕らよりは強いのかもしれないですね。
うん、まあよくね、言われることですけども。
うん、神様作ったのにって、
うん、
人間が作ったらあかんやろみたいなことを、やっぱり思うんかもしれませんね。
で、ここからは、あの、あんまり、その深く考えてる話じゃなくて、たまたま今日見た、
うん、
あの、あ、昨日かな、
うん、
記事と、こう、つなげての、まあ、ちょっとした、こう、 まあ、考えのこう種にしてもらいたいみたいな、そういう、うんうん、まあ、つまりですけど、雑談なんですけども。
はいはい。
はい。少子化が、すごい進んでるんじゃないですかっていうスタートでいいのかなと思ってるんですけども。
はいはい。
この人造生命体っていうのは、高いのか安いのかっていう、
うんうん、
まあ、これ商売になるのかっていう話をした時点で、
うんうん、
その売り方、使い方っていうのがあるのと同時に、まあ、それが経済的に合理的であるのかどうかっていうのは絶対あるわけなんですよ。
はいはい。
うん、で、その機械じゃないっていうことは、それがこう、工場の製造ラインに乗って量産されるってことは多分なくて、
うんうん、
で、モーガン自体がその5年で、見かけ上は20歳ぐらいに、肉体的には、二十歳ぐらいまで、まあ、成熟した状態に持っていくことができて、
うんうん、
で、まあ、その精神的には、その、ね、肉体の成長を促進することはできても、精神の成長を促進することは多分できないので、
うんうん、
おそらくできてないので、
うんうん、
5年間って、身体的に成熟するっていうのは、だいぶ加速されたりいるけど、それでも5年もかかるって考えると結構コストがかかるわけじゃないですか。う
ん、はいはい。
人間5年養うわけですから。
そうですね。
うん。で、L4 が、もっとこう、非人間的な環境で育つとしても、それにしたって、うんうん、まあ、高いわけで、
うんうん、
つまり、そんだけ金のかかるものを、
うんうん。
うん、なんか、ドローンに爆弾積んでぶっ飛ばしていけば、選手としては、よっぽど効率的なのに、そんなの一体どうすんのっていう話が。
うん、ああ、まあ、そうですね。うん、考えてみればそうですよね。
そうそう。そうで、僕はその何を見たかっていうと、甲冑ですね、甲冑。
甲冑、はい、はい、
うん。昔の戦争ですよ、中世の。
あーはーは
ー、
プレートアーマー、まあ、
においてこう、騎士がそう使っていた甲冑ですね。
はいはい。
で、その甲冑が、まあ、剣だ槍だっていう風なアナログな兵器で、
うんうん、
使っていた頃は、非常に有効だったんだけども、それがこう、銃が登場してきた結果、廃れたっていう、まあ歴史があるわけですけども、うんうんうん、まあ銃もアナログな兵器なんですけども。
はいはい。
で、ただその銃が出てきても、即甲冑がされたわけではなくて、
うんうん、
その、まあ初期の銃なんて今のものに比べるとだいぶ弱いものですから、
うんうん、
それに対して貫通、まあされないように、こう、厚くして、防げるようになって、
うんうん、
で、一方でまた銃が強力になって、それに対して甲冑が厚くしてっていう、そういういたちごっこがあって、
うんうん、
で、まあ、結果どんどん重くなっていくと運用できなくなって、その結果甲冑が廃れたというふうに考えがちだけども、実はそうではなくて、
ふんふん、
うん、厚くなっていく過程で甲冑の値段が高くなっていくので、
あ、はあ、はあ、
うん、経済的な合理性を失って、こんな高いものを着せるよりは、
はいはい、
死んでもいいんで安い人間雇ってきた方がいいっていう風になったと。
お
お。うん。命の値段の方が安くなったっていう甲冑よりも、その結果甲冑が廃れたっていう、話を見たんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、ここからまた話が変わるんですけども、さっきの少子化の話なんですけども、うんうん、
はいはい。
まあ、日本はその少子化だ少子化だっていうのは、もう耳たこな話なんですけども、一方で、
うんうん、
香港なんかは、今合計特殊出生率が 1.2 とかでしたっけ？
あ、香港ですか？
うん。日本よりも進んでて、で、香港もそうだし、台湾もそうだし、
うんうん、
まあ、ともかくですね、東アジア、まあ、東南アジア、
うんうん、
の、まあ、今、急激に、こう、経済発展を遂げてる諸国っていうのが、
ふんふん、
超少子化の波を、こう、受けてるんですね。
ああ、なるほど。
そう。日本がそういう状態に至るまでに、こう、要したよりも、こう、早いスペースで、
うんうん、はいはい。
中国なんかだって、そうじゃないですか。
ああ、一人っ子政策みたいなね、うん、やってましたしね。
そうそう。経済、日本で言えばその経済、成長があって、それからまあ20年とか30年とか余地が、まあ猶予があって、その後少子化になってるんだけども、
うんうん、
中国なんか今まさにその経済成長の利益を享受している中で少子化の波が訪れてるっていう、
うんうん、
そういう状況がまあアジア全般にあって、
はいはい。
うん、で、そうなると、まあ、人が少なくなる、若い人が少なくなるってことは、こう、命の値段が、どんどん高くなっていくと、
うんうん。はいはい。
で、そうすると、さっき言ったみたいな、うん、L4 なり L9 なりですよ。人工生命体っていうのの使いどころが出てくるんじゃないかと。
うんうん。
うん。まあだから中国なんかはその人の命の安い国の代表みたいなイメージがありますけども。うんうん、
はいはい。
うん。でも逆にその人の命がどんどん高くなっていくと、その穴を埋めるための製品として、
うん、
そういう人工生命体みたいなものの使い道が出てくるのかなっていうふ
う
な。
うんうん、
うん。うん。これ結論めいたものはないんですけども。
はいはい、はい。
たまたまそういう話を聞いて、まあ、使い道がない。うんうんよねこれって思ったんですけども、
うんうん
使い道があるとしたらば、
うんうん
うん、人の命よりも高く安くなればそういう使い道があるんじゃないかと、これって意外と こう、今、我々が住んでる社会との接点をなんか見つけるとすると、こういう切り口なのかなって、うん、無理やり、はいはい、無理やりそういうことを考えてました。
なるほど、なるほど。
うん。まあ、兵器としては、そのさっきの、ドローンなりとかの方が、よっぽど安いでしょっていうのは、あるんですけどね。
うんうん、はいはいはいはい。そうですね。そういえば、ドローンの哲学っていう本がありましたね。
あ、知らないです。読んだことないです。
僕もペラペラっとめくっただけなんですけど、ドローンによるその攻撃ってめっちゃ怖いよねっていうのは、第二次大戦ぐらいの時にですよね。第二次大戦が始まる前に、もしかしたら日本人、爆弾を抱えて戦闘機で突っ込んでくるかもよって、命を顧みずに突っ込んできたら、うん、そんな怖い兵器はないよねっていうのの、から、その、死んでもいいバージョンというか、それとしてドローンが始まったよ、うん、ドローン兵器が始まったよ、みたいなことが書いてあったような気がするんですけど。
うん、
うん。それで言えば、ドローンって安いけど、ものすごい、怖い兵器よね、というか、恐ろしく効率的な兵器よね、と。うん。相手を選別して殺すこともできれば、ですよね。自爆テロの代わりになるわけじゃないですか。
うんうん
うん、しかも人間みたいに自爆するっていう決意をするまで、十数年育てたりとかしなくてもですよね。
うん、
製造ラインで作られては自爆に行っちゃうわけですからね。そう考えるとドローンより効率的な兵器って出ないような気はしますけど。
まあ、皆殺し。していいってことであれば、うん、化学兵器だったりとか、まだあるんでしょうけども。
うん。もう、それが許される世界ではないのでね。と、うん、ないと思いたいけど。
まあ、あとはその、占領した後にそこを利用するってことを考えると、
うんうん。
うん、あんまりね、後々影響するようなものは扱いづらいっていうふうに考えると、選別的にこう、人だけを、動くものだけを、
うんうんうん、
どうにかできるっていうことで言うと、その自立型の兵器っていうのは、非常に有効に思えますよね。
う
ん
うん、そうね。
ガンダム F91 を見たときに感じた、バグって超怖いみたいな、そういう感覚ですね。
うんうんうん、まあ、そう思うと、兵器としてのその人型のやつっていうのの使い道って、一般人に紛れ込ませるとか、そういうタイプの使い方ですよね。
うん。まあ、あとはその、本当に自律的に行動するっていう部分と、
うんうん、
L4 はその言われたことを最後まで、こう、守り通したというか、
うんうん、
まあ、そう、どういう規範に基づいて行動してるかわかんないけども、ともかく結果をちゃんと出して、で、そして、その、総動手に、こう、裏切らないっていうか、総動手に背かないっていうところですよね。その大きさでしょうね。
うん。うんうん、ですね。そう。命の値段で言うとですよね。
うん、
本当に、アフリカとか、あっちとかで内戦やってる人らの命の値段とかって考えると切なくなるぐらい安いですもんね。
そうですね。でもなんだろう、その5年で、
うん、
まあ、その精神面がちょっとっていうのは、うん、でも L4 は問題ないのか。とすると、
うん、
その、新しく社員を雇いますと。
はいはい。
で、その人をこう5年間かけて、
はいはい。
まあ、1、2枚にしますと。
ええ。
で、その1、2枚になった社員が、
うん、
週に35時間しか働かない。とかっていうことを考えると、
ほうほう、
一から作ったとしても、うん、あれ多分人間じゃないんだとすると、
うん、
まあ睡眠時間が必要だとしても、まあ12時間でも16時間でも働かせることができるっていうふうに考えると、そう考えると、むしろ効率的な気もしてきましたね。
うん、まあ、ひどい話ですけどね。まあ、今、日本ではそういう、そういうタイプの L4 が結構いてるみたいですけどね。
うん。うん。まあ、ね。ただ、どんどん減っちゃうじゃないですか、これから。
ああ、減っちゃいますからね。うん。そう、淘汰もされていくでしょうしね。
うん。
うん。っていう風にブラック企業を、放置してる国家一体何がやりたいんだって、またお決まりの政府批判になっちゃうからこの辺でやめときますけども、
はい、
まあ二人とも見た感じ得点は低いけれども、まあ話のきっかけにはなるよねぐらいの感じの評価でよかったんですかね。
ね、テーマ自体は多分、
うん、
ポテンシャルはあるんだけども、その料理に関してはもっと面白くできただろうってい
うところですかね、
うん、いうのはね、まあ、フォローのしようがないところだと思いますが。
は
はい、ね、これでね、エクスマキナみたいに13がめっちゃ可愛いとか、あればもうちょっと、忖度の仕様もあるというもんですけども。
そうですね。そっちの方向に流れるのもいいかもしれませんけどね。やたらお色気が出てくればいいってもんではないけど、まあまあ、単調なって言ったら悪いけど。ああ、なるほど。ああ、なるほど。はいはい、なるほど。ああ、アクションや。ああ、やっぱりね、みたいな、そういう感じの流れですよね。
ね、ほのめかしもあるんだけども、その、L9 のこうプロジェクトの他の、場所で行われてたものがこう失敗したとか、あれだと、モーガンとは別の個体ですよね、多分。研究者関わってるんだけども、とか、なんかそういうほのめかしとかあるんだけども、そういう魅力的な設定をやっぱり活かしててないですよね。どういうことがあったのかっていうのもこうほのめかして終わってるし、なんか場所に関してもこう魅力的な洋館っぽい、施設に関しては、スタッフの生活の場でしかなくて、とか、あの辺の活かしようもあったような気がするんですけども。
そうですね。考えりゃ失敗例なんか結構えぐいのを作って並べていけばそれだけでインパクトあったりもしたんでしょうけど。まあそういうこともなかったし。というところですかね。
はい。
はい。こんな感想でよかったんでしょうか。
ね、こんな語りでもう良いというリスナーの皆さんは、
はい。
僕とかヒロシさんとかにこんな映画見たらいいんじゃないっていうのをいただければ、
そうですね。
取り上げざるを得ないってことになって、この滅多に動かないサブオーディナリーがたまに動いたりとかするので、
はいはい。
そういう形で、
はい。
働きかけていただくのも、
はい。また一興かな。
いいんじゃないかなと、嬉しいなって、
はい。
思いますね。
はい。
はい。じゃあ、お便りとかなんかそういうのは本編の方の最後の、あ、それはジャスさんがザッて言って差し込んでくれるところですね、
はいはい。そうですね。あとは、お任せしましょう。
はい。それじゃあ、皆さん今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さよなら。
さよなら。
サブオーディナリーマキシムは桜川マキシムの提供でお送りいたしました。